神の心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日もとこしえにからのことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。この主にですね、期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。あ、すいません。で、皆さんのお祈りありがとうございました。ですね、白馬キャンプが本当に祝福のうちに無事に終了しました。先ほど証がありましたけどもね、行きがけ乗ってる車がですね、いつも行くとき礼拝をやっていくんですけども、礼拝が終わった後にですね、せっかくだから賛美大会の練習をしようって、練習が終わった途端にですね、パーンと大きな声を、パンクだろうと思ったんですけども、その瞬間こう車がぐっと左に傾いて、こうすごくあれが悪くなってですね、近くのパーキングがちょっと2キロぐらいだったので、ちょっと徐行運転しながらそこに止まりました。で、パンクだろうと思ったらパンクじゃなくてですね、いわゆるその車を支えているクッションになるんですけどね、エアサスペンションって言うんです。そのエアサスペンションの2本あるうち1本が急に破裂したんですね。で、ドライバーの方もこんなことは珍しいってですね、こういうことは自分も体験がないってことを言ってましたね。で、そのまま私たちを乗せて、白馬で向かうのは無理だということで、急遽ですね、近くの、旅行会社に連絡を取って、車を手配してもらってですね、高速道路を裏道から一般道に出て、大型バスが入れないので、大型バスまでのところは小型バスも1台用意してもらって、それでピストン運動して、で、大型バス乗ってから、結果2時間遅れてね着いたので、夜の、プレキャンプの正解には間に合いましたけどもね、いろんなことから本当に起こってくるんだなってですね。で、私は勝手にですね、バスが変わったのでね、車が変わるって、これスプレンダーが車もらえるんだと思ったんですけどもね、超高速のですね、賛美になってですね、ついていくのがやってたって証ししてましたけどもね、神の言葉はですね、実はアップテンポに2番から歌ったんですね。で、その合図が私がワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーってこの合図で入るんですけども、で、ドラマが、ケイスケだったら大体わかる、手元だったので、ちょっと練習の時にも、だから親父がワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーってそのテンポでドラム叩くって言ったんですね。で、私が気合が入りすぎてですね、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーってですね、えらい早く行ったみたいなんですね。で、それでそのリズムで、トゥントゥントゥントゥンって入ってしまって、みんながうーみたいな感じでですね、歌ってしまってですね、秋元牧師からスプレンダーね、迷いがあったと言いましたけども、迷いがあったとか、どういう意味かちょっと聞かなくちゃいけないんですけどね、迷いがあったとか、トラブルあったんですけどもね。でも歌い切りましたね。楽しくてですね。いろんな評価があってですね、聞く人聞く人ね、楽しかったってね、それから面白かったってね、言われてですね、中高生ではですね、どうも私の長女がですね、私が指揮をしたんですけど、その指揮の真似をしてね、そしてヤングで優勝した北海道のジョイちゃんかな、アイベス協会のね、彼女がなんかスプレンダー のメンバーの真似をしてくれてね、で、シオンが私の真似をしながら、なんかこうすると向こうでジョイさんが一緒にこうしてね、なんかオーバーアクションしながら、それがえらいバカ受けでね、受けてたみたいですけどもね、いろいろ意味で影響を与えた賛美だったってことですね。それはスプレンダーとしていいことだろうと思ってましたですね。ですね。で、シエルが10位に入りましたね。で、妻の入ってるラスポーザも10位でですね、10位、それから9位とですね、一瞬焦ったんですけどもね、シエルにね、順番上に行かれたら、ちょうど世代交代って話をされてね、主のしもべが、いわゆるお父さんお母さんのチームが、娘さんのチームで、ピースチームがね、予選を駆け上げてきてね、世代交代だって聞きながらですね、スプレンダーも世代交代かと思ってですね、やばいと思ったんですけども、どうにかですね、シエルより一つ上に行ったのでですね、面目を保ったというよりも、シエルのメンバーがいるスプレンダーですからね、それで上に行かなかったら、ちょっとまずいなっていう感じがしますけどもね、ただね、シエルもすごくいい評価を受けてですね、すぐですね、来月の11日に名古屋でスプレンダーラスポーザも呼ばれてチャリティーコンサートに出るんですけども、ぜひそこでもね、シエルにも歌ってほしいとですね、その主催者の側からですね、依頼が 来てですね、あ、本当に用いられているなというふうに感じました。で、全体的に賛美のレベルがかなり上がってましたね。小学生以下のレベルもすごかったし、それがヤングのレベルもすごかったですね。ですね、だからあの賛美のレベルってすごい各チームすごくあのレベルが高かったなということを強く感じています。本当に賛美隊を立てたという神様が語られているんですけれども、賛美の受ける働きというのは非常に大きいなと思っています。で、あのアレシノカノからですね、あの DVD があの出ますので、あのキャンプ中にね申し込まれた方は、キャンプに持って帰ってますけれども、これからでも2000円だったかな、ですよね、買いました、皆さん。今回なんか売り上げが悪かったとかって話をしましたけどもね、あの各チームのですね、あの映像が見れますので、ぜひですね、あの楽しんでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それですね、それからですね、あの今週の土曜日になりますけども、スプレンダーの夏コンサートがここの管理支部管理会の1階の、大集会してですね、チャリティーコンサートとして行われますので、ぜひ多くの方を誘ってあの集まりください。よろしくお願いいたします。これはスプレンダーのコンサート、次の週の11日にはその名古屋の豊橋かなのところで、あのこれもチャリティーコンサートになるんですけども、そちらの方に、スプレンダーとシエルが行きますので、ぜひですねお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。それですね、もう、時間がすごく迫ってますけどもね、あの白馬キャンプで語られたことからともにね、お分かちしながらあの御言葉から見ていきたいと思ってますけども、で今回秋元牧師が、キャンプの中で示されたことがまず一つあるって言われました。まずっていうか一つのことだって言われた。それが何かっていうと、白馬っていうのが、リバイバルの門であるってことが語られたってことですね。リバイバルの門で、これはあの創世記の28章のところにヤコブが、あの出るときに、神様と交わる中で、あの天の門、ここは天の門だっていう、そこと同じような形の中で天の門で語られたじゃないですね。あの谷本さん、天の門って言われる、あれは天の門、あそこと同じような形の中でリバイバルの門、白馬はリバイバルの門である。で、あのリバイバルの門もいくつもあると思われると言われていました。しかし一つ、その一つとして、あの白馬というのがリバイバルの門であるということを今回示されたということです。で、あの白馬には皆さんご存知のように、あのグループゴスペルコンテストが12回目になりますから、12回行ってるんです。で、その前のヤング東京のところのヤングキャンプから、ね、白馬に行ってるので、まあ、それを入れると13回なんですけども、でそれまで一度もその白馬に関しては白馬の意味合いということを最近示されてきました。黙示録の6章のところからね、いわゆる白い馬、これは何かというとキリストが乗られる。でこれは黙示録に出てきますけども、観難時代の7年間 3.5 年、ここで空中サイレンがあり、こっち景気があります。地上サイレンはここであって、後半の 3.5 年が、大観難ですね。で、あのこの観難時代のスタートが、あの白い馬になったキリストの勝利から始まり、そしてその白い馬に乗ってキリストが地上サイレンされます。そして全ての生徒も同じように来るって書いてあります。だから何かというと、観難時代というのは、あの白い馬になったキリストの勝利に始まり、そして勝利で終わるです、ね、そういった意味ではこの白い馬、白馬というのは特別な意味合いがあるということを語られていたんですね。でそれが最近示されたことだったんですね。で今回はその中でこの白馬というのが明確にこうリバイバルの一つの門であるということからが、語られてきたということです。ぜひあの覚えてあのいただきたいというふうに思います。でリバイバルの門、あ、こう消してしまいましたね。ということは何を意味しているかというと、リバイバルというのは週末のリバイバルです。で週末のリバイバルというのはどこに来るかというと、さっき消してしまいましたけどね、7年間の観難時代の前半です。ここが何かというと、週末のリバイバルはここでやってきます。で観難時代の前半です。ここで黙示録にあるように、あらゆるあの国民、部族、民族ね、数え切れない多くの人たちが救われてくるということが出てきます。ですから週末のリバイバルというのはこの観難時代の前半、このリバイバルの一つの門が何かというと、この白馬にあるということを神様が明確に語られたんです。 今回 の私は恵みによってプレキャンプから毎年最近参加させてもらってるんですけどもね、プレキャンプの夜の正解からやっぱ賛美の臨在が非常に強かったですね。賛美、それからメッセージ語られる時もですね、そうなんですけどもね、主が強く望んでおられ、特別な場所だなってことを感じます。で、神様って場所にこだわるんです。私たち毎年イスラエルに行きますでしょ。で、ガリラで神殿礼拝を捧げるでしょ。で、ガリラエっていうのは皆さん、これも特別な場所なんですよ。復活されたイエス様が何度も何度も弟子たちに現れるのも変わらず、ガリラで会いましょうって言われて、弟子たちはわざわざガリラに呼んだんですね。で、ガリラエっていうのはイエス様が宣教を開始された場所であり、最初に弟子たちが召された場所であり、そしてイエス様が昇天する前に弟子たちを呼んで大宣教命令を語った場所でもあります。ですから、ガリラヤというのはそういった意味では働きのスタートになっている場所なんですね。ですから、場所というのは神様でこだわる。で、この白馬というのも実は神様がですね、私たちはね、不思議な感じなんですけれどもね、その青年キャンプの、東京の青年キャンプのね、いわゆるキャンプの場所がないという形の中で、担当者が約2週間前に丸投げしてきたのは秋元牧師のところに。で、場所がない、どうしてもありませんっていう感じ で、その時に秋元牧師が、その時まだ時間があったのでね、趣味が旅行だったので、いろんなところでパンフレット見ててね、そして、その長野の白馬の、ホテルグリーンプラザっていうのをなんか見てたみたいで、それで電話したらすぐ OK でね、でそれで道が開かれた。で、その中でね、よく言ってたように、今でもクリスチャンキャンプだけで最高の場所だってね、景色もいいし、食べ物もいいし、温泉もあってって。ね、で、そこですよね、キャンプが始まって、で、その中で、いわゆる賛美大会が導かれるようになって、で、その中で賛美隊を立てた言葉が語られて、で、そういった回を重ねていくごとに、何かというと、ここで持たれているキャンプがとても意味合いがあることが示されてきて、そして週末における黙示録が開かれ始めたときに、この白馬がまさに白い馬ということで、黙示録のことからと深い変わりがあるということが語られてきたんですよね。これをね、ぜひ覚えて、隣に負けないぐらい大きな声で喋らないと聞こえないですよね。だから、白い馬。で、これはね、特別だから、白馬っていうのは非常に特別な場所で、神様がですね、導いておられる場所だ。で、今回その中で、初めてリバイバルの門って語られた。で、これは何を見せるかっていうと、まさに週末のリバイバルの働きの門が、何かっていう、目の前に来て開かれたぞってことです。先ほどね、門というのは近くに来ないとわからないってことでしょ。何かっていう、それだけ近づいてきたってことです、皆さん。で、まさに週末のリバイバル。観覧時代のスタートというのは近づいてきてる。ですか？その直前まで来てて、すでにその門が見えて、門が開かれたってことです、皆さん。で、プレの正解のとこからだったか、何回かです、14年周期の予言が出てました。14年周期。マタイの福音書に啓示のところで14代出てくるでしょ。で、神様が、パウロ牧師を召された事柄に関しても不思議な導きがあって、まばしキリスト教会から、いわゆるその、主の十字架クリスチャンセンターを開拓で始める。っていう事柄が語られたのが、14年。だから28年前ぐらいなのかな。だから1984年の4月ですから、その1983年の11月に、秋元牧師は明確に示されて、荒井浩二牧師に、開拓に出るってことを語られた。で、それから14年後、1997年か、の11月に、御声に従うの第一章が、いわゆる出版された。で、これから14年後か ?14 年って何、いくつになる？合わへんやん。合わへんよ。なあ。これ計算間違ってるっけ ?1993 年、83年から14年って97年やろ。で、14年ってことは2013やん。今何年 ?10 年やろ。計算合わへんやん。どこで間違ってる私。ですね、すみません。だから、でも1984年4月ですよね。あ、そうか、11年か。あ、俺が計算間違ってましたね。そうやん、14年だっけ、11年やん。 13年になって、まあ、すいませんの11月に御子に従う第2章が書かれたでしょ。でこの期間というのが全部14年スパンできてる。でこれ偶然じゃないってことを神様が語られたんです。そして今私たちは次の14年の周期に入ってきてる。でこれが何かって一つは時を示していると思われます。だから何かっていうと、まさに週末のリバイバルに私たちっていうのは、主の十字架っていうのは最初から週末に建てられた教会であり、週末のリバイバルとメシアが建てた教会というのは最初から語られていましたですね。その本格的な世の中に群れ全体が入ってきたってことですね。意味していると思います。だからこう直前のね、キャンプ直前の前には荒井浩二先生のね、癒しのセミナー、スネルゴイセラピアというのが持たれましたけどもね、もうここにも大川先生来てたみたいですよね。ですね。で、そして、今回は、ね、ベニヤに中野牧師を毎年来てくださってますけども、ね、奥様がね、直前にね、手に召されたにも変わらず、導かれてね、伝道メッセージしてくださいました。ね、それから、今回はその、大川先生がね、来てくださって、メッセージをしてくださった。本会1回だけ、2回お願いしたんですけど、1回ってことでですね、木曜日の夜だけだったんです。ところが急遽ですね、主に言われることが一つ言い忘れたってことですね、閉会正解でもう1回語らせてくださいって向こうから言われて、で、すごかったでしょ、閉会正解。5人のメッセージだね。から、それぞれメッセージをいただくっていう、恵みいただいてね、責任長老法の北野牧師、それから長藤牧師、弓野牧師、そして秋元牧師のメッセージの後に大川先生のメッセージで、ね、今回の聖会の中でも非常に多くのメッセンジャーを通して、ね、御言葉が語られて、御言葉そのものからの語りかけ、メッセージ通しての語りかけが非常に深くありましたね。これはね、すごく素晴らしいなと思いました、ね、大川先生のメッセージとかね、秋元牧師のメッセージ、アストン株式会社から音声で配信しております。これはね、何回聞いてもいいと思います、皆さんね。私昨日全部秋元さんのメッセージね聞かせてもらいましたけども、感動しますよ。音声だけなんですけども、すごく臨在が伝わってくる。で最後の閉会正解のね、秋元牧師が喜びの声と賛美の声をやるの忘れてたってね、最後祝祷が終わった後また出てこられてね、で喜びの声と賛美の声を上げましょうってみんなでわーってね、でいわゆるリバイバルが起こったってね、霊の壁が打ち砕かれた、で多くの人々がご日本で救われたって、でそのために私が用いられたってですね、受けたる信じる信仰で喜びの声と賛美の声を上げ始めて、その後にハレルヤでいつも歌ってるあれなんですけども、あそこの霊の注ぎかけと臨在が非常に強くてね、私はそこで少し幻を見たりとか、すごい語りかけを受けたんですね、まあ、確認しなくちゃいけないんですけども、それが主から本当だったらすごい試練の中に入るなってことをちょっと語られたんですけども、でも本格的な働きに関してはね、今回パトモスピリピ、パトモステサロニケピリピチームの中でもう今回初めてピリピに行ったでしょ。でピリピで先ほど明かしてくださいましたけども、獄囚からの賛美が支えられた場所に行ったんです。でそこでパウロたちが鞭打たれたところとか、それからクリスチャンたちがね、いわゆる雷に食われたその円形劇場の跡とかっていって、すごい神様の働きなんですけども、試練や困難迫害ってもかなり厳しい状況の中で選挙で進んでいった。だから本格的なこのリバイブの働きはまさに皆さん観覧時代の前半で起こるので、非常に厳しい困難とか試練というのが許されてくると思うんですよ。でもその中でね、神様は、ね、私の使命を全うするために感謝と賛美の霊の継承を私たちに与えてくださっている。それから御霊の賜物の働きを与えておられる。でこれらは私たちが用いることを通して、試練や困難の中で今までなかったほどの圧倒的な神様の勝利が、ね、表されていく。でそのことをですね、まあ、一人一人のメッセンジャーを通してですね、語りかけを受けました。ですから皆さんね、行かれた方もそうでなかった方もですね、ぜひ素晴らしいメッセージが聞けますので、1000円です。アストンショップからぜひ購入していただきたいというふうに思いますけどもね。でそのようなことを覚えながらですね、もう時間来ましたけども 御言葉から短くお話をしていきたいというふうに思っています。で、先ほど司会者に読んでいただいた聖書の箇所はですね、しかし聖霊があなた方の上に臨まれた時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。で、これは全大宣教命令です。マタイの福音書やマルコの福音書にも同じようなことが書かれています。あらゆる国に出ていて全ての人を弟子としなさいとか、あらゆる国に出て福音を述べ伝えなさい、それと全く同じことから使徒行伝のこの一章の8節にも出てきていますですね。で、これは皆さんご存知のように、使徒行伝の一章2章の中で、これはペンテコストの時に成就します。あなた方聖霊があなた方に臨まれた時、これは聖霊が何かというとに満たされる時で、これがペンテコストの時に起こります。イエス・キリストを信じる全ての者に聖霊が与えられると同時に、この時には聖霊に満たされるということからが何かというと起こりました。で、そのことを通してペンテコスト以降、いわゆるこれは聖霊時代、聖霊時代がスタートしました。それからもちろんそのことを通して聖霊に満たされた弟子たちが強められて、彼らが大胆に福音や証しをなすこと、福音や福音宣教証しをなすことを通して、多くの人々が、ね、救われます。3000人救われて教会がスタートします。で、ペンテコステは聖霊時代のスタートともに教会の誕生日です。教会時代というのがスタートしました。そしてそれはある意味で終末の時代のスタートでもありました。これがペンテコステに起こったことからです。ですか。聖霊があなた方に臨まれた時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアおよび地の果ても私の証人となりますって御言葉が、使徒行伝の一章の一節から、いわゆる四節に、ペンテコステの時にその御言葉が成就するんです。イエス・キリストを信じる。ね。そのために百人の弟子たちが共に集まって祈ってた。で、今回も祈りの重要性が語られました。二人さんに集まって、その中で、何か祈ることを通して神はそれ以降に臨まれる、そして主が働かれる、言葉を与えられる、勝利を与えられていくって祈りの純粋も語られましたね。そして何かというと、一章の8節の御言葉は成就するんです。で、聖霊に満たされて彼らは何かというと、異言で彼らは他者のあらがたで異言を通して語り始めます。で、その働きを見て多くの人が不思議に思うんです。そしてね、ある者たちはですね、いや、こいつら酒に酔ってるんだ、だから精霊に満たされることと酒に乗って酔う現象というのは非常に似てるふうに書いてあります、聖書から見るとね。でも精霊には満たされるけども酒に酔ってはダメと書いてある、ある方は酒に酔ってはダメと書いてあるから酔わなければいいっていうふうに言いますけど、これは人間的な全くの間違った解釈です。皆さん、全く逆のものとして、いいものと悪いものとして対比に書いてありますからね。ですか。そしてね、そしたらペテロが言うんです。皆さんね、ペテロが使徒行伝の2章のところで、私の言葉に耳を傾けてください、今は朝の9時ですから、あなた方が思っているようにこの人たちは酔っているのではありません、これは預言者によって語られたことです。ペンテコステの時に起こったことからは、ヨエル書の予言の成就であるっていうふうに言ってます。で、そのヨエル書の内容というのが、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぎ、するとあなた方の息子娘は予言し、青年は幻を見、盲人は夢を見る、その日私のしもべにも発した目にも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する、また私は上は天に不思議な技を示し、下には地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝きが来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を読む者は皆救われるっていう、そのヨエル書の予言が成就したってことを、ペテロは語ったんですけど、これ皆さんご存知のように、 このヨエル書のすべての言葉というのはペンテコステに成就していません。だヨエル書の予言というのは、どこに向けて語られているかって、これは明らかに、主の大いなる輝かしい日が来る前に、主の大いなる輝かしい日は、これはキリストの再臨をさせます。再臨直前に何かっていうと、聖霊が注がれて、賜物が用いられて、多くの人々が救われて、この予言の成就が起こるってことを言ってるんです。ですから、ヨエル書の予言の成就というのは実はこれからなんです。そのヨエルの予言の成就の一部が、ペンテコスト的に成就したの。で、それは何かというと、教会時代の挿入のためです。教会が生まれるために何かというと、神様の方法と、そして時があった。それはペンテコストの時であり、神の方法が、聖霊に満たされることを通し、御霊の玉の時を用いることを通して、教会が満たされていくのに力が必要だったんです。で、ワンジャニアは何かというと、その教会時代がスタートし、聖霊時代がスタートしました。もちろんワンジャニア時代がスタートしたんですけれども、このワンジャニア時代の完成のために、聖霊が注がれて、賜物が豊かに用いられ、最後の大収穫、終末のリバイバルがやってくるんです。皆さん、これはね、ぜひ覚えてる。ですから、ヨエルの予言の成就というのは、キリストの再臨直前なの。再臨直前というのは、先ほどね、何回もこう書きますけども、7年間の患難時代の前半、ここです。もう時間がないので、黙示録の6章の12節、第6の封印が解かれたときに、起こってくる現象が全くここに書かれたと一緒です。太陽は闇となり、月は地に変わる。同じ、全く同じ表現が、黙示録の6章の12節に書かれております。そして、主の、ね、名を呼ぶ者は皆救われる。これが救い宣教のために、聖霊が注がれて賜物が用いられる。それはまさに、終わりにおける大収穫のために、ですか。この、聖霊の働きが、御霊の玉の働きが、そして教会時代としましたから、教会を土台としてその働きが大切であるということを言っているんです。これをぜひ覚えていただきたいと思います。で、私たちはこの、患難時代の限りなく近いですね、ところに私たちはいるということを覚えてください。ですか。そして、この終末の時代の完成のために、それからね、ここで景気が起こります。空中祭のためにこう景気を言ったら皆さんご存知のように教会ごとですからね、教会ごとを景気をされます。で、教会が景気されるのはフラデルフィアね。それから秋元部長どこやったっけ、試練に遭うフラデルフィアのある前教会はどこやったっけ、スミルナがいわゆるその試練を受けるんですけど、その後に試練を通った後にって書いてあるから、スミルナ教会がちゃんと試練をクリスタルとは入る可能性もあるってことも言っておりましたね。で、確実に明確にその敬虚される教会はフィラデルフィア教会です。そして教会の皆さんご存知のように敬虚されるポイントっていうのがこの間明確に示されましたね。聖霊に満たされることと賜物を用いて主に仕える。で、それから何かというと、委ねられた働きを忠実に行う、ね、すごいな、うちらも声が大きいけど、うちらよりも大きな声が後ろ横から出てきてます。ハレルヤですですね。で、ここでね、面白いんですけど、委ねられた働きに関して忠実に行うということに関して、ちょうど木本牧師が白馬のキャンプ前の日曜日にその聖書から御言葉を取り継いでおりましたけども、結構こういう人がいるって。私はね、神様のためにこんな働きもしたし、こんなこともした、こんな働きもいっぱいやったって言う人が敬虚されるんじゃないって。委ねられた働きだから、神が御心とされている働きなんです。だ、どんなに一生懸命私は神様のためにこうしてこうしてああしたって言っても、それが 神様の御旨にかなったものとして、神が御心としてそれをやってほしいと言われていることであるならばいいんですけども、そうでなければちょっとこう難しいぞみたいなことを言っておられたんです、皆さん。だから覚えてください。何でも私は神様のために熱心になることってすごく大切なんですけども、最も大切なことからは委ねられたものです。任されたもの、神の御心を私たちはやるってこと、これが大きなポイントであるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います、ね、ですから私たちはですね、まさにそこに向かっているので、そのために私たちは準備していかなければならない。まあ岡先生はですね、日本のリバイバルのためのね、主の十字架はね、最先端を走ってるってね。で、なぜ私が主の十字架に来たかってね。一番最初は東京で行われているですね、新宿で行われているそのカリスマ聖会っていうのがある。そこにお忍びで来られた。絶対紹介しない。でも、ね、分かる。オンラインで見てるとね、司会者の方とか、それから最初来た時は多分ね、セミナーがね、漆間牧師だったんですね。そしたらね、漆間牧師が緊張しているのがね、はっきり分かったので、あ、大川先生来てるなってね思いましたけどもね。で、なぜ来たのかっていうと、主の十字架っていうのが異端扱いされてるってね。ね。で、それで異端呼ばれされてるけども、本当にそうなのかどうかを確認しなくちゃいけないって。確認もしないでね、あそこは傷んだ、あそこはおかしいとかっていうのはおかしいって。だから私は何かっていうと、傷んだって言われているので、その傷んかどうかで確認しに来たんだってね、って言われましたね。で、そして何かっていうと、実際来てみてそうじゃないってことがはっきり分かったって。で、まさにこれから来る働きやリバイブの働きに関して本当に備えられている、まあ、確かにおかしい教会だって思ったってね、何でもかんでも全てに感謝しますってね、感謝して賛美しててね、いつも賛美してて、いつも感謝して、いつも喜んでるって、まあ、これは普通のキリスト教会からしたらおかしいって言われましたけどもね。で、本当にそういった準備をする教会であるってことをね、大川先生も言ってくださいましたけどもね、まあ、大川先生が言ったからどうってよりも、神様が大川先生を使わせてさって、大川さんの口を通して神様が語られたことからがとても大切なことなんですよ。これは、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、まさにね、ペンテコステの時に言葉が成就しましたけれども、その時に起こったことからはまさにヨエルの予言の成就。で、これはまさにこれからの時代です。で、この言葉が成就してくるですか。で、そのために今私たちって召されているってことを覚えてらっしゃる。ですから教会を基盤にしながらね、私たちは聖霊に満たされながら賜物の働きを持ちつつ、そして主の御心を終わりの時に特別な神様の計画を私たちが全うしながら歩んで進んでいくということはすごく大切なことであるんですね。ぜひ覚えていただきたいと思います、ね。試練や困難もね、ちょっとレベルが違うと思います。じゃあその中でね、圧倒的な勝利が表されていくので、徹底して感謝と賛美を、喜びの声を上げながらですね、これからもね、主の御声に従いながら歩み続けていただきたいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことはありがとうございます。イエス様、私たちはこれからも特別な座に召されています。特に白馬はリバイバルのもんだと語られました。まさに週末のリバイバルの働きはその目の前に既に開かれてきたことを覚え、ありがとうございます。特別な座に召されたものとして、さらに信仰の足腰を強めながら、これからもあなたに信頼し、あなたの恵みの道を歩むことができるように助けてください。イエス様の名前と称します。アメン。それでは短い時間、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方は共に心を合わせてお願いしましょう。愛先生、ありがとうございます。あなたは、十字架の上で全ての罪を贖うとともに全ての病を癒してくださいました。癒しにされる主よ、あなたの身を褒めたたえます。またあなたはその癒しの御業とともに教会に癒しの賜物を与えられました。あなたが御霊の賜物の働きを豊かに今注いでくださり、用いされてくれます。どうかさらにお一人に病んでいる、痛んでいるときに、その癒しの御手と癒しの霊の衝撃を持って臨んでくださって、あなたの御働きと御心を豊かになさいということができるようにしてください。ちょっと目ですね、目の視野がちょっと狭くなる、ちょっとそういった病気にかかり始めている方がいらっしゃってますけども、そこに触れてくださってます。射してるんでしょうか、ね、ちょっとよく分かりませんけども、そういう目の病気に主が今触れてくださっています。癒しを与えてくださいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います それがちょっと胃が荒れている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れていますイエスを受け取っていただきたいというふうに思います。それから、背中から腰にかけての痛みがある方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れていただきましたイエスを受け取ってください。それからなんか足に、豆ができているのか、もしくは、なんか水虫なのか分かりません。なんかちょっと足に炎症がある方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストにあって、お少々の体を精神に働いてくる山の力と山の霊を、お前の力を完全に縛り打ち砕く。イエス・キリストにあって、この山の霊を、お少々の人生の力を言いますください。イエス・キリストにあって、お少々の体を心に、主の癒しを宣言する。イエス・キリストにあって、お少々の体を、これを今健康の状態に戻り、癒され。癒され。癒され。癒され。よしれよしれよしれよしれよしれよしれよしれよしれ、なんか不信仰なこの言葉が思わずこう出そうになっている方がいらっしゃいますけれども、それはそのまま告白してはなりません。それはこう主から来ていないので、その言葉ではなく、この既に主が約束している言葉をはっきりと意識して告白していきなさいとおっしゃっています。でそれはこうある霊的な対応となることを通して、その不信仰なこの言葉を、また不信仰な思いを入れてきたものに関してこう、この言葉による勝利というのを具体的に表していくとおっしゃされます。イエス・キリストに言って、お少々の体と心が今健康状態に戻ったことを今イエス・キリストで宣言し、イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それでは私ください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持ってありがとうしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、お座りください。簡単に